ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第40回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのが佐藤ささらと
鈴木つづみです。
今週はまず月曜日に行われた KDDI の春モデル発表会についてお話しするつもりでしたが、それ以上のビッグニュースが飛び込んできてしまいましたので、最初はそちらからお送りすることにしますね。
ソフトバンクは、子会社のソフトバンクモバイル、ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、Y モバイルの4社を、今年の4月1日に合併すると発表しました。合併における存続会社はソフトバンクモバイル、既存サービスのブランド名はそのまま維持するとのことで、モバイル通信においてはソフトバンクと Y モバイルは引き続き併存することとなります。店舗についてもソフトバンクショップと Y モバイルショップは現状のまま維持されるとのことです。ソフトバンク BB、 ソフトバンクテレコム、 Y モバイルは現状ではソフトバンクの子会社ですが、ソフトバンクモバイルに吸収合併されることで、ソフトバンクのひ孫会社になるということになりますね。
今回の合併で、ソフトバンクやボーダフォンが親会社になる以前の体制で言えば、J フォン、日本テレコム、E モバイル、ウイルコムが一堂に会することになります。ソフトバンクの通信3社は、以前から合同で新卒の採用などを行っていましたから、こうなるのも時間の問題かなと思っていましたし、Y モバイルについても、Yahoo が親会社になるという話から、Yahoo が手を引いた時点で、こうなるような気はしていました。移動通信系の2社が合併することで、所有している周波数帯の問題が取り沙汰されるように思いますが、それ以上に気になるのは、PHS が今後ちゃんと生き残っていけるのかということです。自営網としての PHS は、病院などで残っていくのかもしれませんが、公衆網としての PHS は、PHS 事業者が独立した企業として残っていかないと、なかなか難しい部分があるのではないかと感じていました。今回、ソフトバンクモバイルに Y モバイルが吸収されることで、将来的に PHS が生き残ることができるのか、ますます不安感が増すことになったように感じるんです。
KDDI と沖縄セルラーは2015年春モデルを発表しました。シニア向け、ジュニア向け、インフォバーの新作など様々な端末が用意されています。前回のインフォバー A02 から2年、最新モデルのインフォバー A03 が今回発表されています。アルマイト処理が施されたアルミボディに 4.5 インチのフル HD ディスプレイ、その下には3つのボタンが復活しましたが、過去のインフォバーのようなハードキーではなく、センサー式になりました。 しかし、センサー式になったことにより、ボタンをなぞることで、ディスプレイを点灯する機能が搭載されたそうです。搭載されている EIDA UI は、エフェクトをシンプルにした代わりに、扱いやすさを重視した改良が施されているとのこと。ハードウェアは京セラ製で、スペックは、ヴォルテ対応、2.3GHz クワッドコア、などとなっています。ヴォルテ対応機種なので、3G には対応していないそうです。
ついにインフォバーの最新機種が登場しました。これまでのものと比べると、少し色合いが濃くなったように思いますが、前のモデルで廃止された前面の大きなボタンが復活したことで、前のモデルで不満だったインフォバーらしさがいくらか取り戻されたように思いました。スペックもハイエンド寄りになったことで、スペックに目をつぶってデザイン性だけで持つという妥協が不要になったのもいい感じですね。
シャープのアクオスセリエミニ SHV31 は 4.5 インチフル HD のイグゾディスプレイに1310万画素の CMOS カメラ、驚愕縁のエッジズ等を採用したモデルで、コンパクトなボディに 2.3GHz クワッドコアの CPU、 リアルタイム HDR 撮影機能、ヴォルテや LTE キャリアアグリゲーション、エモパーなどの最新の機能を搭載しています。
こちらも 4.5 インチ級のコンパクトモデルですが、インフォバー同様、スペックが高いモデルになっています。最新のシャープ製端末らしく、エチストデザインの採用やエモパーを搭載するなどの特徴を抑えています。ヴォルテ対応ということで、こちらも国内での 3G 通信には対応していません。
名称 KYV32 は京セラ製の Android 4.4 搭載端末で、 KDDI としては初めてのシニア向けスマートフォンです。これまでもアルバーノなどシニアをターゲットにしたモデルはありましたが、ドコモの楽々本のようなシニア向けと銘打ったものはありませんでした。ディスプレイの下には3つのハードウェアボタンが用意されていますが、一般的なホーム、戻る、マルチタスクではなく、左から初話集話キー、ホームキー、メールキーになっています。戻るキー、メニューキー、マルチタスクキーなどはアプリ起動中は画面に表示されるそうですが、こちらもアイコンではなく、戻る、アプリ履歴、メニューと日本語で表示されるそうです。音声通話はヴォルテに対応しており、京セラ製端末ではおなじみのスマートソニックレシーバーもヴォルテ向けにチューニングされているとのことです。
名称を契約する55歳以上のユーザーは月額4280円、通信上限は月間 0.7GB の専用プラン、シニアプラン V に加入することができます。 au スマートバリューも適用可能で、家族間で通信量を譲渡するデータギフトも可能です。シニア向けですが、 Google Play が利用可能で、 Gmail や Google Map といった普通の Android スマートフォンで利用できる機能も使えますから、シニア向けだから何かが制限されているというのはあまり感じない端末です。
未来へ KYL23 は小学3年生から6年生の利用を想定したジュニア向けスマートフォンです。保護者による管理機能を備え、子供向けの au スマートパスも用意されます。フィルタリングに対応したブラウザ、アプリや使用時間に制限をかけるといった保護者による管理機能が搭載されていますが、フィルタリングは小学生向けと中学生向けが用意され、例えば小学生向けでは YouTube が表示できませんが、中学生向けでは表示できるといった違いがあるそうです。Google Play や Google のアプリケーションには対応せず、LINE は制限付きのものがあらかじめ搭載されます。
ユニークな機能としては、他人を傷つけるような言葉を入力しようとすると、 警告が表示されるというものがあります。入力はできますが、履歴が記録され、保護者向けの管理メニューから入力履歴が参照できるとのこと。連絡先の電話発信も限定する機能があり、連絡先に正式に登録されたものしか発信できず、子供が登録した連絡先は、親が正式に登録するまでは発信できないとのことです。これも 4.5 インチですが、ここまで紹介したモデルとは違い、LTE には対応しているのですが、ボルテには対応せず、WiMAX2+、ワンセグ、フルセグなどの機能には対応していません。CPU も 1.2GHz クアッドコアとのことで、少し抑え気味ですね。
シャープ製のアクオス系は、折りたたみ式のフィーチャーフォンですが、OS は Android 4.4 を搭載しています。LTE でクアッドコアの CPU を搭載していますが、操作性は従来のフィーチャーフォンにのっとったもので、画面のタッチ操作にも対応していません。ただし、EasyWeb には対応せず、ブラウザは通常のスマートフォンと同じスタイルです。
シャープは過去に、フィーチャーフォンスタイルのスマートフォンを何度か出していますが、それらはいずれもスマートフォンとしてリリースされ、フィーチャーフォン的な操作とスマートフォン的な操作が混在し、かえって操作しにくいものでした。今回は、あくまでフィーチャーフォンとしてリリースされていますが、Wi-Fi テザリングに対応するなどのスマートフォン的な部分も持ち合わせています。Google Play は対応していませんが、アクオス系向けにカスタマイズされた au スマートパスが用意されるほか、アプリのファイルを PC から直接インストールする方法であれば、アプリの導入は可能であることが発見されているようです。
また、フィーチャーフォンは、京セラからもグラティーナ2が発売されます。こちらは従来型のフィーチャーフォンですが、ミルスペックの対衝撃性能を持っているとのことです。Y モバイルは、A-BIT 製のハート型 PHS 端末、ハート 401AB を発表しました。ねじるとストレート型になり、通話の際はこの形で利用します。操作はタッチセンサーで行い、完全に音声通話に特化した端末なので、ブラウザやメール、SMS には対応しません。
いかにも A-BIT らしい。と表現したい端末ですね。しかし、こんな面白い端末が出るというニュースの直後に、最初にお伝えした合併のニュースが流れて、なんとなく、水を差されてしまったような感じもします。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からの、ご意見、ご感想、間違いの指摘などなど、メッセージを募集中です。番組名、ゆっくりもばっていってね、でググると、ブログ、ツイッター、フェイスブックページがヒットすると思います。ブログへのコメントや、ブログにあるメールフォームのご利用、ツイッターでのリプライや DM、フェイスブックページへの投稿など、お好きな方法でメッセージをお送りください。また、iTunes のカスタマーレビューへの書き込みでも大丈夫ですよ。どうぞ、お気軽にメッセージを送ってくださいね。前回お知らせしましたが、来週から、中の人の休みが不規則になってしまいます。できるだけ番組配信をお休みをしなくて済むようにしたいと思いますが、お休みをせざるを得ない場合もあると思いますので、何卒ご容赦ください。
差し当たり来週は、なんとか配信できるように調整していますが、編集が間に合わない場合はお休みをいただくことになるかもしれません。 あとは中の人の体力と気力が追いつくかにかかってますね。
それでは今回はこのあたりで失礼します。また次回皆さんのお耳にかかれますように。この番組は構成、編成、その他まとめて制作は中の人、声は佐藤ささら
と鈴木つづみ、
音声編集はチェビオクリエイティブスタジオ S
およびチェビオクリエイティブスタジオフリー版で行いました。